ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい。今日は鎌倉はすごい雨で、結構今朝から降っていたんで、昨日は結構晴れて、昨日私ちょっと インドの友達 と、大仏さんとか行ってきたんですが、非常に気持ちよく晴れていたんですけど、今日は雨ですね。雨で、まあ、多分アジサイが綺麗になっていると思うんですけども、はい、ですね、多分ね、先週に続いて今日もちょっと非常に複雑なことを話さなきゃいけないので、先週と今週ちょっとかなり難しいことを話しますから、それちょっと分かんなくてもあんまり気にしないでくださいね。特にポッドキャストを聞いて、今日は一方にはおなじみの人しか来てないので、この人たちは大丈夫ですけども、多分ポッドキャストを聞いてる人いて、こういう先週が言って何話してんだっていうね感じ受けてるかもしれないですけども、それはね、ちょっと先週と今週だけで、来週からはちょっと、もうちょっと分かりやすい話にしますけども、ただちょっとね、先週からの話をちょっと一応のところ決着つけておかなきゃいけないことなので、ちょっと、お話ししますね。でそれが、先週のポッドキャストを聞いてくださった方ならお分かりのように、あるね、遠くに住んでる方からのメールが来て、その人の、問いかけですね、それに私が答える形で、先週ある程度もお話しして、でももちろんね、全然、完璧に答えられるとか全然思ってないんですけども、でその後その方から、2通、メールまたいただいてね、で1通っていうのが、私がその人に、先週の日曜日に、ポッドキャストの中でね取り上げましたっていう、メールを出したところが、ポッドキャストを聞く前に、今までの自分の問題の整理をね、されて、聞いちゃうとちょっとあれなんで、聞く前に、一回問題の整理をされて、でそれで、聞いた後でもう一回、その感想ということをね書かれて、でそれで2通、いただいたんですけども、一応のところまでは伝わったかなという感じはするんですけども、ただね、先週もお話しした後で、ここ一方案でもちょっといろいろな、ディスカッションもしましたし、それであまりにもね非常に、なんていうかな、難しい、問題なので、あらゆる意味で難しいんですよ。論理的には難しいし、もっと感情的には難しいし、いろんな意味で難しい問題なので、その難しさをね今日は一つ一つ、解きほぐしていけたらいいなと思っています。でこれはずっと言ってきましたように、日本で仏教をこれからやっていく上にはどの人もね避けて通ることはできない問題なので、でこれをうまく取り抜けることができたら我々は非常に、広々としたね地点に立てるんじゃないかっていうことですね。で先週が何を問題にしてるかっていうと、無我ってね言われているものと、それからもう一つでは真我ってね言われているものとが非常に激しく対立してきて、でお互いがお互いを否定する、特に無我の方が、真我の方を否定するっていうね、真我があんまり無我を否定するってあんまりないんですけども、っていうのがあって、でそれ、その問題なんですよね。それでこのね神話というといきなりこれヒンドゥー教かってことになってしまって、私ら仏教徒だから関係ない、ね、ヒンドゥー教と仏教は違うんだ関係ない、っていう普通思うんですけども、そんなことはなくてね、特にマハヤーナとバージュラヤーナっていうのは、思想構造的にはヒンドゥー教の、大体似たようなね構造にどうしてもなりますので、でそれで、だからこの問題ははっきりしないとマハヤーナの人もバジラーナの人もちょっとなかなか前へ出れないし、でもともと日本っていうのは マハヤナとバジラヤナしかなかった国ですから、でその中で生まれ育った日本人で、その中で日本仏教を勉強してきた人たちですね、その人たちがここ十何年の間にテラバダを勉強してきて、いろんなことが あって、ね、でそのいろんなこと を得意ほぐしていくっていうことをしない限り、我々は一歩も前へ出れないっていうね、っていう状況なので、そこをね、先週ある程度まで言いましたけど、ある程度まで私の経験からね、とそのメールの方の経験とかかなりの部分で重なるので、この我々の経験に基づきながらね、一体どこが問題なのかっていうことをね、お話ししてきました。ただ先週の話で全然終わったとは全然思っていなくて、多分ありとあらゆる、ね、疑問が、このポッドキャストを聞いている人の心の中に生じたはずなんですよ。で結局じゃあ要するに真が認めるのねっていうかねっていう、実に単純明快に取る人も当然いて、真が認めるならそれはもう仏教じゃないし、それだったらもうこんな一方案のポッドキャスト聞く意味がないっていうね、そう思われた方も当然いるだろうしね。で私がまずね、そういう今日ポッドキャストの聞いてる方に申し上げたいんですけども、この問題はね、全然単純な問題ではないから、ちょっとね、非常に複雑っていうか非常に微妙な問題になってきますから、二者択一的なね、考え方はちょっとやめていただきたいんですよね。要するに2つのうち A と B とがあって、どちらかが正解である、 A が正解か B が正解かね、じゃあどっちなんですかってね、山下さんはどっちですか、 A ですか、大成さんは B ですか、はいじゃあっていうね、それでじゃあ A の方が正解だから山下さんは私の仲間ね、大成さんは私の仲間じゃない、私の敵っていうね、いうふうな、あまりにも単純に物事を切っていくっていうね、ことはちょっとこの問題に関してはちょっとおやめいただきたいんですよ、ね、だから、無我が大事、正しいのか、あるいは真我の方が大事なのかっていうね、そういう話ではないんですよ、ね、でどちらも、私は無我論も真我論もどちらも非常に誤解されてきたと思っていて、だからいわゆるの無我論もいわゆるの真我論も両方ともちょっとおかしいんじゃないのかっていうのが私の、私らの今の立場なんですよ。だから決してね、アスダマチャラは真我を認めて、だからもう仏教じゃないんだっていうような早とちりっていうかね、そういうことはちょっとおやめいただきたい、ね、でただその何て言うかな、物事を2つに分けてそのうちのどちらかが正しいんだっていうふうなね、ことは非常に楽ではあるんですよね。あんまり人間というのは普通は複雑なことを考えたくないから、ね、だけどこのことに関してはちょっとそんな単純には言えないですから、じゃあどうしてそれが言えないのかとかね、そういうところら辺からだんだんお話をしていきたいと思うんですけども、だからまずね、この問題に関しては決して、そんなにすっきりと割り切れる、話ではないっていうね、ことをまずひとまず、心に置いて、でそれでそこにね、自分のアイデンティティとか、あるいはもっと言えばプライドとかがちょっと絡んできてしまうので、余計に話が複雑になってしまうんですよ。そのアイデンティティというのは何かって言ったら、自分は例えばテラバダ仏教徒であるとかね、自分はマハヤナ仏教徒であるとか、バジュアヤナ仏教徒であるとか、あるいはアドバイタの人間であるとかね、それだから、自分の立場から言って私は無我論だ、自分の立場から言って自分は真我論だっていうね、っていうようなことはあまりにも単純すぎちゃうんですよ、ね、で我々が大事なのは あのテラバーダっていうアイデンティティでもないし、マハヤナというアイデンティティでもないし、あのバジュアヤナというアイデンティティでもないし、ね、あるいはアドバイタというアイデンティティでもなくて、我々にとってやっぱり大事なのは真理っていう、ただそれだけであるから。だからその我々はまずね、そのテラバーダ仏教徒であろうとか、マハヤナ仏教徒であろうとか、あるいは仏教徒であろうとかいう前に、まず、真理をね、見つけていこう、真理に対して、自分を開いていこうっていうね、そういう、気持ちでこの問題に当たっていただきたいんですよ。そうじゃない と、すぐにね、いろんな陣営に分けて人を、ね、カテゴリーに分けて、はい、テラバーダというカテゴリー、マハヤナというカテゴリー、バジュラヤナというカテゴリーね、それからアドバイタという、ね、カテゴリーとかに分けて、はい、私はこのカテゴリーに所属します、で、あなたは、彼らはこのカテゴリーに所属します、だから違うカテゴリーだから、もう我々は意見が違うんだね、我々は、反対敵対するんだ、あれはあるいは我々仲間なんだっていうね、そういうふうに、下手すればなってしまいますんで、で、私も本当にこの、無我と真我っていうところがもう地雷原だっていうことはもう百も承知なんですよ、ね、で、それだからここでもうバンバン地雷が埋まっていて地雷が埋まっていて、もうこのその一つ一つの地雷が強力なんですよ。そのただ単になんていうのか、ちょっとパーンってちょっと痛いなんてどころの話じゃなくて、この地雷を踏んだらもう体がこっぱみじになるようなね、そういう地雷源がこの、無我と真我っていうものをめぐってはそういうのが埋まっているのね、そういう問題なんです。そのぐらい、もう最重要な問題の一つで、仏教の仏教である根本的なところに関わってきますからね。それだからこそあんまり単純に捉えてほしくないんですよ、ね、だからその地雷源っていうのは論理的な地雷源もあるし、論理の地雷源もあるし、それからただ単に感情によるね、あるいはプライドによる、あるいはなんかセクト意識による、いろんな地雷源があるわけですよ。でも例えば私が例えば先週の、ね、ポッドキャストを聞いて、ああ、そうだ、須田町だって真我を認めてるんだなっていうね。っていうふうに単純に認め言ったら、もうそれは、だからもう仏教じゃないんだとかね。っていうふうな、捉え方をされるのが一番、ちょっと私としては、辛いんですけども。ただそうなんだけども、ただ私今地雷って言ってるのは、多分そういうふうに取る人もいるだろうなっていうことを分かった上で今喋っていて、それを今地雷って言っているんですけどね。で、それでその主にこの周囲に全部地雷が、強力な地雷が埋まっていますからね。で、それをね、一つ一つ、その地雷を一つ一つ避けながら、いろいろね見ていきたいと。っていうのはね、でなぜわざわざそんな、地雷源が埋まっているような問題を、扱うのかってね、もうちょっとなんかもっとマインドフルネスのやり方とかね、あんまりその誰もが、ね、納得するような、ね、ことだけ話して、まあ、そういうことももちろん普段話してますけども、それに、まあ、来週からは、ね、もうちょっと、簡単なというか、もっと実践的な、ね、お話をしていきたいと思ってますけども、ただね、先週と今週はちょっと、ちょっとお許しいただいて、この地雷源がバンバン埋まっちゃってるところを、ちょっときちんと今できる範囲のところでね、先週もきちんとはできなかったし、で今週も多分これから1時間ぐらい話しますけども、多分1時間話してもね、完全に綺麗にはならないと思いますけども、まあ、今 の、 我々がね、一方案の参加ができる範囲のところで、この問題はちょっとクリアにしていきたいと思います。 ですから、まあ、我々として全力尽くしてやりますけども、まあ、それでも、ね、納得いかない人も当然出てくるだろうし、ね、それはまあしょうがないと思ってますけど、ね、でそれでわざわざなぜ、ね、そんな地雷源のところを入るのかって言ったらば、 結局そこが問題だからなんですよ。でそれは何もそこさえあればちゃんとテラバダとマハヤナとがまた仲良くなれるとかね、まあそれもそうなんだけど、別にそれを狙っているわけじゃなくて、そこを抑えないとテラバダの本質、マハヤナの本質とかも見えてこなくてね。だからここをね、きちんと抑えたい。だからその危険な場所っていうのは同時に、チャンスの場所でもあるわけですよ、ね、でそれでこの間ね、もう2週間ぐらい前か、オバマさんのカイロ演説、これも取り上げたんですけどね、池袋の会で。でその時に、オバマさん非常に危険な題材を扱ったわけですよ。その特にアメリカとイスラムとの間に横たわっている非常に深い不信感と、疑いとね、そして憎しみと、まあ、いろんなことがあって、でそれを、なんとか解決していこう。 でもそのなんとか解決していこうっていう前にその問題に直面しなきゃダメ で普通はその問題に直面するってことすらやってないわけですよ。あまりにも問題が深すぎちゃってね。いやそれで、だからこの問題になるともうどちらも頭がカーってなっちゃって頭がカーってなっちゃって、たちまちにその理性を失ってね、もう冷静な議論ができないから、だからもうこの話題にちょっと触れるのはやめようっていうね、風になる、ね、だからそのオバマさんの前の大統領たちは、この問題に直接踏み込むっていうことは、自分の政治的判断でやらなかったんですよ。だけども逆に、オバマさん逆の意味での政治的判断でわざと踏み込んでいく、ね、っていうのはなぜかって言ったらば、オバマさんの前の大統領たちにとっては単なる危険な領域、ね、この領域に踏み込んだらたちまち、いろんな感情が湧いてきちゃって、でそれも過去どっぷりとね、いろんなことがあったから、いろんなことがあったことを思い出すことでお互いの中に否定的な感情が生まれてあって、で、それでその、非常に、冷静に議論ができないから、だからもうちょっとこの、話題に触れるのはやめよう、それを政治的な課題として取り上げるのはちょっとよろしくないねっていうことで、避けてきた問題にわざわざ、入っていく。それもカイロっていうね、イスラム世界において歴史的にも中心地であるね、エジプト文明っていうの中心地であるカイロのその大学で、真正面からイスラムの人たちに向かってお話をしたね。ってことは要するに危険な場所っていうのはまさに危険だから、そこが原因でみんな悩んでるわけで、だからってことは逆にその危険なところを、ひっくり返すことができたら我々は本当に解放される。だから例えば私らの中にがん細胞っていうものがあってね、でがん細胞って非常に危険なわけですよ。だからがん細胞に、下手にやるととんでもないことになる。だけどまさに、がん細胞っていうのが我々の体の中で一番危険な部分なんだから、でその一番危険な部分にを、真正面からぶつかって、それを転換することによって私らは、その病気の苦しみから解放されていく、ね、だから危険な場所っていうのが、それがもちろん苦しみの場所でもあり、苦しみの、核心部分であり、それだからその危険な場所、苦しみの核心部分を本当にひっくり返すことができたら我々は、苦しみから解放される、ね、でそれと同じように、この、無我っていうこととね、アナッタっていうことと、真我、トゥルーセルフっていうことがそのもう中心部分で、でここで何が何だか分かんないことになっちゃってるから、何が何だか分かんないことになったままに、我々が分かれちゃってね、テラバだと、マハヤナ、バージャヤナ、アドバイタとか分かれちゃって、でそれで非常に激しく、対立してしまう。 だからこの問題、まあ、さっきのそのアメリカとイスラムとの間の問題みたいにね、でものすごい危険な問題で、地雷原がたくさん埋まっていて、で この問題触れた途端にみんな冷静でいられなくなっちゃって、頭がカーッと血が上っちゃって、あの冷静な正常なディスカッションができなくなってしまうね。でそれだから、このことに関して議論するのは避けてきたね。だけどもまさに それだからそこに本当に我々の苦しみの原因があって、でそれだからまさに、そこにがあるから何が何だか分かんないことになっていた、ね、でそこをこれから本当に、変えていこう、ね、本当に今の世の、この地球上でアメリカとイスラムとの間が、ね、うまくいったら、本当かなりの部分が変わるわけですよ、ね、それぐらい、この地球上の苦しみの大きな大きな原因になっているわけでね、このアメリカとイスラム社会との不信感というのが。でそれと同じように、この無我と真我というものをめぐる、テラバーダと それ以外の仏教あるいは、ヒンドゥー教等の、ね、流れ、との間を分けている非常に、センシティブな、ね、問題であって、でそれだからこそ、ここをめぐって、お互いに分かれてしまう、あるいはお互いに対立してしまう、ね、そして、そこをめぐって ある一人の人が、こっちの側から向こうの側へって、ね、移っていって、ね、っていう風になって、でだからそれをね本当に、そういう問題だから、それだからこそ我々はそこを、きちんと、ね、抑えていかなきゃいけないですね。でそれで、今日はね一つのテキストを読みます。それで今日の題ですね、座禅心なんだけども、これはちょっと心っていうのは針っていうんだけど、これはまた後でお見せしますけども、心灸の心って言っても普通の針じゃないんだけどね、竹冠の心なんだけど、この座、括弧して座禅心でね、座禅心を読むってしてください、ね、で今日はちょっと禅 のテキストを読みます。で禅のテキストを読みながら、この間話題になった、ね、ところをねちゃんと、見ていきたいと思います。はい、それで、ね、じゃあちょっと、先週のね復習をしますと、その寺ワードと、それ以外の仏教ですね、マーヤーナ、バジュヤーナ、そしてアドバイタ、ね、まあ、ヒンドゥー教のね、があって、その2つのグループの間に非常に激しい差があって、でテラバダの方では、無我ということを、ね、非常に強調して、で、神我とかねそういう、言葉は一切なくて、ね、それに対してマハヤナでも、バジュヤナでも、アドバイタでも、ね、そういう神我という言葉はちょっとあれするんだって、まあ、本来の自己とかね全集的に言えばね、っていうようなねことを非常に、強く主張している、ね、だから同じ仏教といっても一方では無我だけを主張し、でもう一方では、そういうようなね本来の自己とかね、そういうことを主張している。ね、これ一体どういう差があるのかね、どうしてこういう差が出てきてしまったのかっていうね、そこをね、きちんとね見ていきたいと、見ていきたいというか、この間はまあ見てきたんですけども、でそれで、 まあ、テラバテ的に言えばとにかくそんな本来の事故とかね、そんなわけのわかんないものはちょっと一切言わないで、とにかく、この自分が置かれた状況をきちんと分析していったら、まず私らは、精神的なもとね、物質的なもとに分かれて、で、それを、徹底的にそれが無常であり苦であり無我であるっていうこと、ね、その精神的なものと物質的なものが消滅しているその状態がですね、生じて滅して、それが因果関係の中で生じて滅して、そしてそれが全て無常であり苦であり無我であるということを、見ていくのがもうテラバダの瞑想のね、コアの部分なんだっていうね、そういうお話をして、でそれを している限りは、そんなところには本来の事故も何もあったもんじゃなくて、だから全てのものがナーマっていう精神的なもの、ルーパっていう物質的なものがただ生じて滅している因果関係に基づいて、それがアニジャドッカである、っていうようなことをねずっとやっていった果てに、ちょっとまた別の光景が広がって、でそのまた別の光景が広がったところから、トゥルーセルフとかねそういうものが出てきたんだっていうような流れでね、先週は、お話をしました。でそれで、その別の光景が広がって、ある全く違う風に世界観が変換したっていうのを、まあ、ちょっと先週の最後の方で言ったんですけども、で全然はみんな納得いってないと思いますので、今週はねそこのところに、をちょっと、見ていきたいと思います、ね、でそれで、なんていうかな、じゃあね、まずね、いきなりちょっと座禅心に入る前に、ちょっと池田さんのね、池田明子さんのをちょっと読んでから入っていきたいと思います。っていうのは、まあ、先週の流れから言うとね、テラバーダにおいては、とにかく最初、テラバダの出発点というのはとにかくわけのわかんないものを一切認めないで、わけのわかるものを分析していく、ね、それを単とにかく見ていく、それがヴィパッサナ瞑想である、ね、でそれをずっとやってきた、ね、でだからそれである限り我々の理性というか普通の知性というのは、完璧に、物事を理解しているわけですよね。どこにもなんか怪しげなところはなくて、論理的にも全部すっきりしていて、ね、それだからこそその、テラバーダっていうと非常に理性的だとかね、理知的だとか、いうわけで、でそれに対してマハヤナとかバジラヤナとかヒンドゥー教ってなんかよくわけのわかんないっていうね、部分がある。でそれは先週の話からすると、それはそのテラバダっていうものそのものがね、わけのわかんないものは一切扱わないで、わけのわかるものを徹底分析っていうことを徹底的にやっているからなわけですよね。で そうなんだけども、そのわけのわかることを徹底的に分析した、その果てにね、ある事態が見えてきて、そのある事態が見えてきたところで、いろんなことが起こって、でそこからマハヤナとかバージャナとかっていう考え方がどうしても出てこざるを得なかった、っていうところがあるわけね。で当然そうなんだけども、出てくる必然性も、ある人にとってはあったんだけども、ある人にとってはなかったっていうね、いうところで、歴史が2つに分かれてしまったんですよ、ね、でそれでその何ていうかな、でそれはね、まあ、オーナーさんも書いてたけども、そのあるまあいいですか、その、テラバーダの瞑想の最終段階において経験するものですよ。これはまあ先週散々言ったから、ちょっとこの部分分かんない人は先週の話聞いてくださいね。先週かなり詳しくお話ししましたのでね。というか、まあ、この一方のポッドキャストでこのことに関しては 時々ね、あの何ヶ月かに1回ずつぐらい、あのずっと取り上げてきたんで、まあこのポッドキャストを聞いてくださってる人だったらもうおなじみのことだと思いますけども、でそのね、まあ、要するにあのヴィパッサナの最終段階である、経験をする、ね、そしてあそのある経験を したところから、まあ私なんかだとそのマハヤナとかバジャヤナっていうのが出てきたように私は思うんだけども、だけどもじゃあそれが全ての人に全ての人がそう思うかっていうとそうではなくて、全然そうじゃない人もいるわけですね。いやそうじゃない人ってどういう人かっていうと、そのテラバダの国の中でテラバダの文化の中で、生まれ育った人たちですね。でそのそういう文化のだからタイとかミャンマーとかスリランカっていうテラバダの国々で生まれ育って、その中で、教育を受けて、その中の文化的な、雰囲気の中を、自分のものとして生きてきた、ね、人たち、にとってはそこまで来ても、何も、それによって今までの世界観がガラッと変わるってことはないんですよ、ご存知のようにね。でそれがまあ、同じインタープリテーションの問題だって書いてたけども、それはね結局そのあるその世界観にどっぷり使っているとやっぱりその世界観ある自分が持っている世界観でもって、自分の経験をインタープリートする、ね、解釈するわけね。でそうやって解釈すれば解釈できないことはなくて、いいですか。だから話をまとめるとね、ある一つの経験を、テラバダのヴィパッサナの最終段階で我々はするわけですよ、ね、そして、その経験をしたときに、一方でテラバダの国で生まれた人たちは、その経験をしたとしても何もその人たちの世界観が変わることはない、ね、で一方でマハヤナの国で育った人間がその経験に出会うと、そこで一気にそのマハヤナ的な世界観が、そこから生まれてきてしまう。でこれは私にも起こったし、それからこの間、何回も紹介してますけども、水源さんっていうね、韓国の大乗仏教の中で、修行してきた人がビルマのパオ行って、そういうテラバダのことをやって最終段階に来たところで、彼も全く私と同じこと、経験をして、彼もそこから一気にマハヤの方へ行ったんですけども、行ったっていうか、まあ、マハヤに、が完全に理解できたってね、全く私と同じようなことを言ってますけども、があって、だから、結局そのある同じ経験のところへ別のルートから来た場合に、全くそこで違う、解釈が生じてきてしまうっていうね、っていうことなんですよ。でそれで、じゃあどうしてそのでそこがどういう2つのね、じゃあちょっとまずね2つがどういうふうに解釈が分かれるのかっていう非常に簡単な話でね、アビダンマの教科書的に言うとニッバーナっていうのは何でしたっけ、チッタのオブジェクトでしょですね。これはちょっとアビダンマちゃんと皆さん読んでくださいね。だからチッタっていうものがあって、チッタって意識ですよね、それのオブジェクトとしてニッパーナがあるわけなんですよ、ね、でこの世界観に立つ限り何一つとして崩れないわけですよ崩れないでしょ、世界観そのものはね。だから非常に女のさんって一体何ですか、要するにナーマとルーパじゃないですかね。ナーマとルーパがあって、まあナーマを知ったと実は確かに分かれるけども、まあナーマでいいですよね、まとめちゃってね。そして女のさんのナーマが、ニッバーナを、認識している、何にも崩れないじゃないですか、崩れないでしょ。だから女のさんっていうのはヴィパッサナを瞑想を始めた時もナーマとルーパの集合体だったけど、 で、あのニッバーナを見るようになっても相も変わらず、ナマトルーパの集合体であるわけですよ。で、それで、あのアビダンマ的に言えば論理は完結してるわけね。で、ここをまず押さえてくださいね。あのだからアビダンマはどう見るかっていうと、非常に論理としてはあの完結していて、チッタっていうものがあって、それがニッバーナを認識しているっていうね、あの、いうことになって、で全くあのアビダンマの論理、構造そのものは崩れてないんですよ。そう解釈したならばそう解釈したならばね、で、だからそのあの今ね、あのテラバーダの世界観のみを知っていて、そのテラバーダの世界観の中でこの問題をどう扱うかというと、非常に話は単純明快になるんです。あの実践としても単純明快だし、論理としても単純明快でなんですよ。じゃあ要するにどういうことかというとね、そのあのヴィパッサナの最終段階で何やってるかというと、全てのものをね、あのナーマとルーパを見てきたわけですよね。ナーマに何種類ある、ルーパに何種類ある、ね、それも全部一つ一つ見てきて、でそれで、それが、因果の形式によって生じて召している、そういう、ね、パティッチャサンパダというのも見てきたわけですよ、ね、そしてどういう世界観がそこに待っているかというと、全ての、ナーマとルーパが、因果関係の法則に基づきながら生じて召している、そういう姿ですね。目にも止まらぬ速さ でそしてその生じて召している姿がアニチャであり、無常であり、ドゥッカであり、苦であり、アナッタである、ね、あの我がないんだ、そういうふうに世界全体が見えてくるわけね。あのそれであのそうすることによって、この間もあのバヤニャーナのことね、あの恐怖地のことを言いましたけども、そうすることによって今まで、安定してると思った世界がね、急に何とも安定しなくて、あの全然よくかかるところがないように見えてきてしまうね、まあそういうふうに、そういうことでちょっと恐怖を覚えることもあるんだけども、段階的にね。でも、なんていうかな、やってみれば何一つで掴むところがなくて、それがただ生じて召しているだけなんだ、ね、そうなるともう自分の、執着とか、自分の怒りとかも、だんだんと薄れていって、ね、でそれで綺麗に、なんていうかな、ただもう、中立的に生じて召している姿がね、見えてくる。そうすると、自分の中での執着とか、怒りというものが克服されて、それがまあサンカールペッカニアンナというね、行者地であるっていうところまで、まあこれはまあずっと、まあこれはまあ、ヴィパッサナの基本だから、まあ皆さんも知ってると思うしね、いろんな長老方から聞いてるでしょうね、そうなんだけど、でそれで、まあそういうことをやった果てにね、行者地に到達して、全てのものがきれいに生じて召している姿が見えて、でもうそこにはもう何の執着も、怒りもなくて、ね、でそれでアニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、無常苦無我ってね、見ていって、でそしてまあ最終段階になるとね、アニチャドゥッカアナタのうちの3つのうちの1つを選ぶんですよ。アニッチャを選ぶか、ドゥッカを選ぶか、アナッタを選ぶかね、まあ、それはまあ自分の好きなように選べばいいんですけども、で選んでね、例えばアナッタって選んで、でそしてアナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、アナッタ、ね、ムガムガムガムガムガムガムガムガっていうふうにして、あのナーマとルーパーを見ていくんですよ、ね、でそれで、まあ、あのその最終段階になって、その、その今まで、そういう生じて召している世界から、そういうのが止まった世界ね、あのニローダって言いますね、世界を見るわけね、いいですか。でそれがまあそのヴィパッサナの最終段階で見ることなんだけども、その時にね、いいですか。じゃあそれがまあ、全てのその
テラバダのビバッサナ瞑想をやっている人が経験することなんですよ、その最終段階において。でいいですか、これが経験ですよ、今まで私が言ってきたね。でその経験を2つのグループの人がするわけですよ、ね、2つのグループの人が。で1つが、テラバダ の, あの文化圏の中で生まれ育った人が、ね、でもう一方があの、マハヤナの文化圏で生まれ育った人が、ね、まあ、ちょっとアドバイタの文化圏で育った人はどうなのか知らないが、あんまりそういう例はないからね。まあ大抵あの今はマハヤナ の文化圏で育った人がビルマとか、スリランとか行ってビバッサナのことをやってますから、あんまりアドバイタやってる人が行くってことはあんまり知らないけど、まあ、まあ結局同じだと思いますけどね。でそれで、さっきも言ったようにあのテラバーダの文化圏で生まれ育った人が、そういう経験をしたとしても彼らの世界観は全く揺るぎはないわけですよ。揺るがないわけね。じゃあなぜ揺るがないかというと、彼らからすればあの当然論理的に理解できるわけね、それがね。でどういうことかというと、はい、こっちにあの、オブジェクト、ごめんなさい、チッタというものがありますね。でそしてチッタというものがあって、それの対象としてのそういう、ニローダというのは全てが止まった世界ですね、があって、でこのチッタというものが、ニローダをあの認識している、ね、でそれでそのでパーセイドなんかそこで何をチェックするかというと、この、チッタの側ね、そのチッタの側に例えばいくつのね、メンタルファクターがあるかということを、確認させるんですよ、そこでね。でそれで、31あるとか33あるとかね、なんていうことをやって、だからそこで彼らが持っている世界観というのは非常に今までと全く同じで何の揺るぎもなくて、ね、で要するにこっちにチッタがあって、そのチッタが、ニッバーナというものを認識しているっていうね、そういう世界観なんですよ。でこれちょっと押さえてくださいね。でこれあのアビダンマ通りでしょ。そうですね、どこも矛盾ないですね。アビダンマとはね、あのアビダンマの教科書はそうとしか書いてないわけですよ、ね、あくまでニッバーナというのはチッタというもののオブジェクトだから、ね、でそれで結局これによって何一つとして世界観が変わっていないわけね。世界観変わってないでしょ、今までとね。今まではオーナルさんって何でしたっけ、オーナルさんってナーマとルーパの存在なわけですよ、ね、そしてナーマとルーパの存在であるオーナルさんが、そのナーマとルーパを見てきて、そしてそのオーナルさんの、ナーマ、まあ、チッタですね、それが、ニッパーナを見て、ってことはどういうことですか。あくまでもオーナーさんというのは相も変わらずナーマとルーパなわけですよ、ね、そして、その人が、ニッバーナというものを見た。でそうするとオーナーさんとニッバーナというのはどういう関係ですか。あくまでも別でしょ、別なんですよ、ね、でオーナーさんの外にニッバーナというものがあって、でそのオーナーさんのチッタが自分の外にあるニッバーナを認識しているっていう構造になって、でオーナルさんっていうのは何なんですかって言ったら、相も変わらずナーマとルーパとの集合体に過ぎないわけですよ。これがテラバーダの人の世界観ですよね。そうでしょ、大丈夫ね。どんな私が今言ったことどこにとも矛盾しないでしょ。アビダマとサンガハともね、あとはいろんなセヤ堂やジョーローやセヤレが言われていることと結局この論理なんですよ、ね、で、だからこの、ね、この今ちょっと原理原則を今はっきりさせてるんですけども、この世界観に立てば彼らからすれば完全に論理としては完全無欠なんですよ。そのヴィパッサナを始めた段階から最終段階になる至るまでね。でそこには全くトゥルーセルフなんか入りようがないじゃない、わかります？ですね。でそれであくまでも 大なるさんとニッバーナの関係っていうのは離れてるわけね。確かに大なるさんはニッバーナをダイレクトに認識するでしょう。ね。ヴィパッサナの最終段階において。だけども、それ認識してるのは大なるさんのチッタなんですよ。ね。で、大なるさんのチッタがニッバーナっていうものを認識している。ってことは、主体と客体とが分かれていて、主体っていうのがもちろん大なるさんであって、客体っていうのがニッバーナっていうものなんですよ。ね。ってことは、結局ニッバーナっていうものは大なるさんの外にあるわけね。ね。どこまで行っても。で、それだからこそ、その、なんていうかな、そこには、トゥルーセルフっていう考え方も入ってこない、入ってきようがなくて。ね。で、だから、あくまでもそんな自分、本当の自分なんていう考えは全くなくて、本当の自分なんてもう明らかで、大なるさんの本当の自分って何ですか？要するにナンマーとルーパーだけなわけですよ。ね、山下さんの本当の、山下さんで言って誰ですか？ナンマーとルーパーがただ生じ締めしている。ただそれだけになるわけですよ。ね、それが大なるさんの本当の自分ですよ。だから、それ以外に、なんかどっかに本当の自分なんてものがないわけですよ。ね。で、それは、ナーマとルーパーって言ったって、これがナーマだなの捕まえるわけがなくて、ね、掴みようがない。そういうナーマとルーパーが生じて召している、そういう現象体、それがオーナーさんであって、それが山下さんであって、でそれ以外にはありようがないわけですよ。ね。そしてそれが、ニッバーナっていうものを、その、オーナーさんに散ったっていう主体が、ニッバーナっていう客体を認識している。っていうだけに過ぎなくて、だから論理としてはもう最初から最後まで完結してるのね。だからそれ彼らからすればもう それで完璧なんだから、それ以外の考え方っていうのは入ってきようがないんですよ。入ってきようがないわけね。だからなんていうかな、もうこれでいいじゃんってなるわけですよ。これでいいじゃんってね。だから、これで、もうこれで完璧なんだから、これの外には、もう何も存在しようがないっていうね。で、この外に何か存在してるとしたら、もうこれはすでに間違いなんだっていうね。で、そういう人たちが、それこそ、マハヤナとか、それこそ禅なんて、いきなり本来の自己なんて言っちゃいますからね。本来の自己とか言ったり、バージュアーネももちろんそういう言葉散々ありますし、それからアドバイタン、ね、もうそうだし、ね、そういうことを聞くと、ああこれ全部すべて妄想であってね、それはちょっと分析が足りないからね、っていうふうになるわけですよ、ね、でだからその時に何ていうかな、そのこのテラバーダの無我論からの、その、本来の自己とか真我っていうものに対する非常にきつい、批判っていうのは、ある意味その当たっているし、当たっているわけね。で、ある意味その、意味があったと思うんですよ、私は。ね、じゃなぜそうなのかっていうとね、まあ、ちょっとそこら辺から入りますけども、その、先週ね、私が、まあ、ああいう話をして、で、それが終わった後でね、じゃあそれだったらば、要するに、なんか、その、自分の中に何かがあるっていうことなんですかっていうね、ことを、まあ、ちょっと質問されたんだけど、その、要するにね、その、なんか、本来の自己っていうものが、その、私の中にあって、ね。で、これ、それを認めることなのかってね、なってしまうんですよ。で、それで、ちょっと私もあれと思ったんだけど、その、で、これはね、ある意味非常に普遍的な、考え方、疑問であって、で結局まさに、このことが、この誤解から、をずっとね、 大乗仏教もバジュアヤナもアドバイタも引きずってきた。でじゃあこれどういう誤解かっていうと、私らが本来の自己とかあるいは、例えばね、臨済禅師さんだったら、なんだろう、赤い肉をした新人って誠の人っていうわけですよ、ね。で、まあ、あとはもちろん、トゥルーセルフ、ね、いろんな進化とか、まあ、いろんな言い方するけども、で私は普通にぼやっとね、普通の論理のレベルでそういうことを聞くと、どうしたってね、なんかどうしたってこういう本当の事故っていうものがあって、でこれがその自分の中にね、こうやって隠れているっていうね、あのふうに、非常に取るに決まってるわけですよね。だからそれだったらば、その仏教が最初に否定した、無我ね、あなった何も実体なんてないんだっていう教えに見事に反してしまうわけね。そうじゃないですかね。だから見事にその、真我って認めるのは仏教ではないっていうのは 100% 正しいんですよ。だけど、いいですか、もし真我っていうものを何かこうやって捕まえられるね、実体的なものがあって、それが私の中にこうやって入っているっていうふうな意味だとするならば、これはまともにあの仏教の教えとぶつかって、仏教の教えからすればそんな、実体的なものなんか何もなくて、それだから、その実体的なものを認めるっていうのはもう仏教の教えでもないし真理でもない、だから真我論というのは間違っているっていうのはもう 100% その通りなんですよ、ね。だからそのね、私はもうさっき最初から言ったように、無我論と真我論のどちらが正しいですかなんて二者択一は絶対にしてほしくなくて、でそれであの今この2つをめぐって散々ね、あのこの特に日本において十何年かいろいろあって、である一人のいろんな人の個人的の中でね、あのいろんな経験をしてきて、でそれで、それは全てあのどうしても私らがくぐらざるを得ない必要な、ね、過程だったと思うんですよ。でそれはどういうあの過程かっていうと、その非常に正統的な仏教ね、要するにあなったっていうものをあなったとも強調する、ね、無我っていうものを強調する、っていうところから、その、が真我に対して非常に強い批判をしてきた。でこの批判は 100% 正しいんですよ。正しいわけ、ね、でこういう真我論っていうのは徹底的に、批判されなきゃいけないし、徹底的にあのこれはもう真理ではないって言うべきなんですよ。もしっていうのはね、あのその真我論っていうのが、もしこういう真我っていうのが実体があって、それが自分の中にあるっていうレベルの真我論であるならば、ね、だからその今私が言ってるのはね、無我論が正しいか真我論が正しいかってことではなくて、真我論っていうものの中にいろんなレベルでの理解があって、で普通のレベルでの理解だったらば、それはもう徹底的に無我論という立場から批判されるべきで、なわけですよ。だからその今ね、この十何年の間にテラバダが入ってきて、でテラバダっていう非常に正統的な仏教の立場、無我論という立場からその非常に表面的なレベルでの真我論が徹底的にあの批判されたっていうことは、私はとてもいいことだと思ってるのね。だってそんな、それはなぜかって言ったら、そこで誤解してほしくないんだけど、だから真我論そのものが間違ってるわけ、間違ってるとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、間違った真我論っていうのがあるわけ、ね、間違った真我論っていうものが、その間違った真我論っていうのは、この真我っていうものが自分の中に入っているっていうね、そういうレベルの、だからそれはね、まあそこであの、言葉の問題が当然出てくるんだけども、私らがどうしても真我っていう言葉を聞いてしまったら、本当のね我って聞いてしまったら、本当の我っていうものが何かあって、それが自分の中にあって、 ていうね、あの風に誤解するのは当たり前なんですよ。どうしても言葉に引きずられてしまうから、ね。だから、そういう意味での真我論だったらば、無我論の立場から徹底的に批判されるべきで、でそれを、この十何年の間にね、あの寺端仏教が、そういう働きをしてきたっていうのはその通りだし、でそれはとても素晴らしいことなんですよ、ね。でだからいいですか、そういう間違った真我論が、テラバダっていうのを無我論によって徹底的に批判されて、されて粉砕される、ね。で話はまあそこまででいい、そこまではいいわけですよ。じゃあそこで問題っていうのは、アドバイタとかバージュアンとか禅とかが言ってきたトゥルーセルフっていうのはそんなレベルのものなのかっていう話があるわけ。もう一つね、ですか。でそんなレベルの話だったらそんなの仏教でもないし真理でもないんだから、それは無我論によって徹底的に批判されて徹底的に否定されるべきです。私はそう思います、ね。だけども、道元禅師がおっしゃってきたようなことがそんなレベルの話だったのか、ね。俗知恵の先生たちが言ってきたことはそんな程度のことだったのか、あるいはアドバイタのラマナ・マハリシさんとかね、あのニサルガだった、マハラジとかがおっしゃってたことはそんなレベルの話だったのか。もしそんなレベルの話だったらそんなのは徹底的に批判されて何の意味もないから、そんなもさっさと忘れるべきなんですよ。だけどもどうもそうじゃないらしいっていうところがあるわけね。じゃあそのじゃあどうもそうじゃないらしいっていうのは一体どこいらへんなのかね、そこを見ていきたいと思いますね。はい。じゃあそれでさっきも言ったようにテラバーダの最終段階によってある経験をして、でその経験をしてもそのテラバーダで生まれ育った人にとってはそれによって何かがガラッと変わるっていうこともなくて、彼らの今までの論理の中にすっぽりと収まってなるわけね。だからその経験をしたとしてもディーパンカーセーラーみたいな人がガラッとね世界観を変えるってことは一切なかったわけですよね。で彼女の中での仏教の 理解と、自分が経験したこととの間に何の矛盾もなくて、で、それと、まあ、阿弥陀が言ってることとは何の矛盾もなくて、だから、なるわけね。じゃあなぜね、あの私とか水源さんみたいな人がそこで引っかかってしまっちゃったのかっていうとこなんですよ、ね。でそれが、ね、どういうことだったのか、ね、っていうところからねお話ししたいと思います。でそれで、そこでね、あのちょっとここで今禅の、ことを読んでいきたいんだけども、その、この間からね、先週言いましたけども、アサンカタっていう、作られてないもの無為ですね、それとサンカタっていう作られたもの無為ですね、その関係について、ずっと私が述べてきて、でニバーナというのは当然アサンカタなんだけども、で私が言ったのはね、もし我々がサンカタだったらば、サンカタがどうしてアサンカタを認識できるのかっていうね、この問題提起をして、だからアサンカタを認識できるのはアサンカタなんだっていうふうに持ってったんですけども、これは絶対皆さん多分納得いってないと思うんですよ。でそれで、アビダンマから言っても、あのアビダンマから言ったらサンカタがアサンカタを認識するってことになってるわけね。あの要するにチッタっていうサンカタがアサンカタっていう、ニローダを、ね、ニッバーナを認識する、ニッバーナっていうのはチッタのオブジェクトであるっていうのがあのアビダンマの正式な解釈ですから、ね。でそうである限りは、サンカタがアサンカタを、ね、認識するっていうのは別に、不思議ではないっていうことになるんだけども、じゃあなぜね、まあ、私や水源さんがそこで引っかかっちゃったのか、そして、まあ、マハヤナとかバジュランっていうのはそうは考えないのかっていうね、なぜそうは考えないのか、っていうところで、それはそのあのね、あの主体があって客体があって、客体の方がすでにアサンカタなんだから主体の方もアサンカタじゃないのか、あるいはいやいやそんなことはないよ、あのサンカタがアサンカタを認識することもできるよ、 っていうんだったらば、拉致が開かないんですよね。アサンカタっていう主体がアサンカタっていう客体を認識するのか、あるいはサンカタっていう主体がアサンカタを認識するのかっていうね、ところで、全然拉致が開かないわけですね。だけどこれはちょっと私もちょっと言い方ちょっと、まだまだ足りなかったと思うんですけども、これはね、結局アサンカタがアサンカタを認識するっていうそういう話ではなくて、っていうとなんか先週言ったことを否定するみたいだけども、ちょっと先週から思ったんだけども、結局これはね、主体と客体との問題なんですよ。主体と客体との問題で、結局ね、そのテラバーダの世界観が最後の最後までキープしているのは何かって言ったらば、それはただ単に私らがサンカタであるっていうことじゃなくて、そのテラバーダの世界観が最後の最後までキープしているのはやっぱり主体と客体っていう2つに分かれた世界観なんですよ。わかります？いいですか？で、私はもう、マハヤナから来た人間だから、マハヤナでもね、バジャヤナでもアドバイタでも、この主体と客体との問題にどれほどそのいろんな言葉が費やされているかでもね、ちょっと読めばわかるじゃないですか。要するにそのでテラバードの中ではこのことは全く話題にならないんですよ。それ気づいてます？気づいてます、うん、テラバードの中で主体と客体なんて言葉聞いたことないでしょ。でそれを聞くようになったのはマハヤーナ、バージュヤーナ、アドバイターになってからなんですよ。でこれは私も、ちょっとね、分かんなかったのね。でっていうのはちょっと整理するとね、私が、マハヤーナの時、にもう主体と客体っていう問題は徹底的に問題にされたんですよ。それはどういうもん、されたのわけで、それに対してテラバーダに行ってから私一回もね、主体と客体なんていうことを聞いたことないんですよ。それはもちろん聞いたことないっていうのはどういうことかって、もちろんテラバーダなんか主体と客体ありますよね。例えばアビダムでも完全にそうなってるわけだけど、マハヤナが問題にしているようなことは問題にしてないわけ。ということはどういうことかっていうと、テラバーダの世界では主体と客体はもう永遠に分かれっぱなしなんですよ。そうなってるでしょ、アビダムはそうなってるでしょね。主体と客体は永遠に分かれたままで、主体があって主体が客体を認識するっていうこの構造そのものが、を問題にするってことはないんですよ、テラバードの中では。でこれはもう当たり前な形式でやって、それで、だからこれを否定なんかしてないですよ。でこれをわざわざ言うこともなくて、だけどもこれは常に、テラバードのすべての考え方の基本構造になっちゃってるから、全てがこうなってるでしょ、ね、だからこれそのものは主体と客体そのものは問題になることはない。 で問題になるのは主体の方に、いくつの種類がありますか、客体の方にいくつの種類がありますか、それがどういうふうに消滅してますかっていうことは もちろん問題にするし、でそれを徹底に分析するけども、この構造そのものを問題視するってことはないんですよ。ないでしょ、ね、ないわけ。ところが、ね、今アドバイタとか読んでるから分かると思うけども、このことしか問題にしてないわけ。要するに、主体と客体って本当に分かれているのっていうね、このことだけでしょ問題にしてるのはね、アドバイタが問題にしてるのは。だからここが分かれ目なんですよ。要するにもう一回整理するとね、テラバーダの世界においては主体と客体っていうこの、こういう構造そのものですね、これは最後の最後までキープされて、この基本構造が崩れたり、この基本構造そのものに疑問を呈したり、この基本構造そのものにを問題にするってことはないんです。一回もないですよ。これは、アビダンマーとしてもないし、瞑想実践としてもないです。ないよね確認するけどね聞いたことないでしょそんなことはね。ないんですよ。でところが、 あのマハヤーナ、バージュラヤーナ、そしてアドバイタ、なった時、彼らが問題しているのはまさにここしか問題にしてないんですよ。本当に主体と客体っていうのは分かれたもんなのっていう、ね、で分かれたもんなのっていうか、この主体と客体っていう構造そのものですねを問題視しているってことになるんです。だからテラバーダの世界観で非常にすっきりしているのはまさにその点で、あくまでも主体と客体がきれいに分かれていてね、でそれをニッバーナに当てはめちゃえばどういうことになるかというと、オーナルさんという主体があって、ニッバーナという客体があって、だからで主体と客体とは分かれたままだから、あくまでもオーナルさんはニッバーナを直接経験するかもしれないね、夜間になった時にね、だけどもそれはたとえオーナルさんが夜間になったとしても、ニッバーナっていうのは夜間であるオーナルさんの外にあるものなんですよ。わかります、ね、そういう構造になってるわけ、ね、で、だからあくまでもオーナルさんの存在っていうのは苦しみの存在であり、ね、でそしてそれを、で別にオーナルさんだけじゃなくて、オーナルさんとこの周りの世界ね、これはやっぱり苦しみの存在なんですよ。 100%、ね、100% でそれで、だからオーナーさんの修行の方向性っていうのはもうたった一つしかなくて、どうやってこの苦しみの世界から外へ出るかっていう話になるわけ、ね、要するにこの世界があって、この世界が、中にオーナーさんがいて、この世界そのものが苦しみの世界であって 100% ね、でこの世界からどうやってこの世界の外へ出るかっていう構造にどうしてもなるんですよ。それはなぜかって言ったらば、テラバーダにおいては主体と客体とはもう永遠に分かれたままだからね。でそれでたとえオーナーさんが夜間になったとしても、主体としての夜間のオーナーさんが客体としてのニッバーナを直接経験する、直接見るっていうだけであって、だけどそれは直接 見たとしても、オーナーさん自身がニッバーナにはならないんですよ。ね、夜間の時をせいぜい起こるのは、その、なんだっけ、夜間になって、その、いわゆるその、まあ、疑いが消えるとかね、なるわけじゃないですか。もちろん怒り、とか執着っていうのは、まあ、完全には消えなくて、でもかなりの部分がね、まあ、なくなりますけどもね、まあ、夜間ぐらいではまだなくならないわけですよ。まあ、せいぜいそのぐらいのことが起こるだけであって、でオーナーさんっていう存在とニッバーナっていうのはあくまでも分かれた存在なんですよ、ね、でじゃあ一般の人とどう違うのかって、一般の人はもうニッバーナなんて全然認識できてないから、で何が何だか分かんなくなっちゃってる。だから夜間になったらばニッバーナを直接見ることができる。でも直接見ることができたとしても、それはあくまでも分かれた存在である。でこれ、ここがポイントなんですよね。じゃあなぜこういう世界観と、ですか、今言った私が言った世界観と、マハヤナとかバージュアナとかアドバイザー全然違うじゃないですか。どこが違うんですか、ね、どこが違うかっていうと、この主体と客体との、構造そのものをマハヤナ、バージュアナ、アドバイザーになって問うわけね。でそれがどうしてその問うことになったのかって言ったらば、結局このね、ニッバーナの体験そのものを、体験があるでしょ、それをどうしてもその、テラバーダ風には解釈できない人間がいたわけですよ。いたわけ、ね。だからそれはインタープリテーションの問題だって言えばそうかもしれないし、なんだけども、じゃあそういう人たちはどういうふうに解釈したのか、ね。で、その、どういうふうに解釈というか、どういうふうに受け取ったのかっていうと、もう彼らはダイレクトにこの主体と客体との問題に入っていったわけね。ですから繰り返すけども、テラバーダの中では主体と客体とが問題になることはないんです。あくまでも主体と客体とは分かれたままで、でその主体である私が 客体であるニッバーナっていうものを認識するっていうこの構造は全然崩れないわけ。最後の最後までね。ですか。で、そうなんだけども、そのニッバーナを経験するっていうその経験の中で、ある人たちはちょっとこれ違うんじゃないの。もうそこには、それはね、アサンカタっていう主体がアサンカタっていう客体を認識する、無意っていう客体が無意っていう客体を認識するっていうことではなくて、あ、まあ、ちょっと待って、もう一回整理しますよ。テラバダの世界観だと、ごめんなさい、三型ね、ウイね、作られたものっていう主体が、アサンカタ、無意、ね、作られてないっていう客体を認識するっていう構造だったでしょ。じゃあそれに対してそうじゃないんじゃないの、それはアサンカタ、無意っていう作られてない主体がアサンカタ、無意っていう作られてない客体を認識するってことじゃないのっていうね、ことをまあ先週言ったけど、まあちょっとこれ言葉足りないんですよ、実は。そうではなくて、本当に問題になったのは、この主体と客体が分かれているってことがもうおかしいんじゃないのって話なんですよ。だから、アサンカタがアサンカタを見るとかじゃなくて、この主体と客体とが分かれているってこと自体がもうおかしいんじゃないのっていうこと話なんです。ね。で、で、それでね、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。そうですね。そこで、そうなって、ね。なってくるわけ。ね。だから、そこで、主体と客体っていうものが本当に、分かれたままなのか、ね、でそこでね、ここでまあちょっと私 の経験から言うと、なんていうかな、その私はほらもうなんか主体客体で分かれてないんだっていうことを本当は知りもしないの、ただ概念としてね叩き込まれた人間だから、その全然何も分かってないのにね、だから自分が体験もしないのにそんな概念だけを叩き込まれて、だけど全然感じられないからね、だけどもそれに対してテラバダというのは最初から主体と客体に分かれて、それが、まあきちんとどういうふうに認識できるか、ね、ヴィパッサナできるかということを地に足がついたことをやるからね、はるかにこっちの方が分かりやすいと思ったわけですよね。だけど、そういうことをやっていって、まあ、最終段階になって、まあ、そういうことになってきたんだけど、その時にね、私がそこでちょっと、参っちゃったのが、そのここまで来て、なんでそこまで来ていまだに主体と客体を分けようとするのかっていうことね、ことにどうしようもない違和感を覚えたっていうのが本当のところです。なんていうのかな、その主体、要するにね、一方では主体と客体とが永遠に分かれたっていう世界観の人たちがいるわけですよ。そういう文化があるわけ。ね。で、その彼らからすれば、主体と客体が絶対混じり合うことなんか永遠にないから、だからその世界観を最後の最後の最後まで持ち続けるんです。そして、それだから山下さんという主体が、ニッバーナという客体を認識するっていうね、ことを最後の最後までそういう世界観を持ち続けるわけ。で彼らがすればそこに何の矛盾もないし、そういうことを経験したとしてもね、ニッバーナというものを直接見たとしても、何一つで世界観が揺るがないんですよ。見事に。ね、だけど、私らマハヤナで育った人間がそこまで来ると昔の思い出が蘇ってくるわけね。昔叩き込まれたことがね、昔叩き込まれたことが蘇ってきて、結局このことを言ってたんじゃないのってね。だからこのある経験ね、まあ最終段階のとこまで経験があって、 で、その経験のところまで来たときに、その昔叩き込まれたことが一気によみがえってきて、で、その昔叩き込まれたことがまさにこのことを言ってたんじゃないのっていうふうになったんですよ。で、その昔叩き込まれたとかどういうことかっていうと、要するにもうそこには主体と客体がないってことなんですよ。で、これで、その私の、そこで私どうしようもない違和感を覚えたのがね、なぜここまで来て主体と客体をまだ分けるのかっていうのが私理解できないんですよ。で、ここはもう今私らが経験しているってことは、もうここには主体と客体が分かれてないっていう、そういうリアリティがあるだけなんじゃないのっていうことをね、思ったわけ。ね。だから要するに、そのリアリティというインタープリテーションの問題だけども、こっちのインタープリテーションの方がぴったり来るわけよ。その感覚としてね。感覚として。で、このある経験をして、この経験の意味っていうのは一体何なのか、ね。いろいろ経験、インタープリテーション解釈できるでしょう。だけども、私にとってね、一番すんなり来るインタープリテーションっていうのはやっぱり、ここだったね。ここって要するに主体と客体とがもうそこではないんだっていうね。で、それに対してもう一方のインタープリテーションっていうのは、いまだに主体と客体と分かれたままのインタープリテーションなんですよ。で、そこが、主体と客体とが分かれたままのインタープリテーションが私にはどうしても、要するにピンとこなかった。感覚としてね。で、なぜかって言ったら、この経験をの意味、この経験の意味と、これが何を意味しているのかっていうのに、はるかに私が昔叩き込まれたインタープリテーションの方が私にはぴったりきて、で、この昔叩き込まれたインタープリテーションっていうのは、今から読むけどね、主体と客体がもうないんだっていうね、ことね。っていうこと、なんですよ。ね。だからこのインタープリテーションを私は皆さんに押し付けるつもりはないんだけども、今がちょっと読みますけどね、こう見た方がはるかに、ぴったり来ないっていうことで、そうなるとどうなるかという、このインタープレーションになると、先週も言いましたけどね、テラバダの考え方だと、あくまでもオーナーさんはナーマとルーパの存在であり、そのナーマとルーパがたとえニッバーナを直接見たとしてもね、でもやっぱりオーナーさんとニッバーナは分かれてるんですよ。ね、で、それだからオーナーさんの人生、オーナーさんの世界っていうのはやっぱり 100%、苦しみの世界であって、で、オーナーさんが修行するってことは、苦労の苦しみの世界がどうやって早く出ていって、そのオーナーさんの世界の外にあるニッバーナの中に入っていけるかっていうね、そういう基本構造になるんですよ。どうしたってね。基本原理としては。ね。で、その基本原理に立って、まあ、ありとあらゆることが決まってるわけですよ。ね。だけども、ここで、マハヤナ的なところになると、その主体と客体とがもう分かれてないとなったらば、主体であるこの惨めな自分が客体であるニッバーナを経験するっていうふうにはもう分かれないってことじゃない。ね。そうすると、その私とニッバーナの関係性っていうものがガラッと変わるわけ、そこで。今までは私があってニッバーナが向こうっていうね、こういう二項対立の関係だったわけですよ。で、普通迷ってる人はニッバーナっていうのの存在すら分かんなくて。で、修行し始めると、まあ最初はニッバーナって存在するんだと信じて、でも一生懸命やって。で、夜間になって初めてこれを直接見ることができて。だけども、夜間になったとしても、そこはまだ離れてるんだよ。直接見たとしても、やっぱりオーナーさんとニッバーナ離れてるんですよ。オーナーさんの外に存在してるわけね、ニッバーナっていうのは。ね。だからオーナーさんはさっさとその肉体を捨てていかなきゃいけないわけですよ。一切の執着を捨てて。ね。だけど、マハヤナの方になってくると、これがどうなってくるかっていうと、その、オーナーさんが例えばニッバーナを経験するじゃない。で、そうすると、だけどニッバーナを経験するところにもうすでに、主体と客体っていうふうに ものが、二項対立がもう存在しないってことになったらどうなるわけ？そうすると、この今まで二つに分かれてたもの、ね、二項対立だったものが一つになっちゃうんですよ。ね。だから、ニッバーナ、自分とニッバーナとの関係が全くガラッと変わってきてしまうわけね。で、そのガラッと変わってきたときに、当然修行の方向性、修行の目的っていうのも変わるわけですよ。どう変わるかっていうと、この、単なる苦しみの塊である肉体をとにかく執着持たないで、とにかくこれを捨てることで、とにかくこの苦しみの世界の外に出ていこうと今までしてきたわけでしょ。ところが、その方向性がもうガラッと変わって、もうこのニッバーナっていうのはどこにあるんじゃなくて、自分の裏側にある、あるいは自分の中にあるって言うんだけども、ただこれでね、何週間前に自分の中の無意って言って、これでまたものすごい誤解を生じたんだと思うんだけど、そうすると自分の中の無意って言うと、はい、無意っていうものがあります、これがこうやってあります、はい、こうやって発見するぞっていうふうにどうしたってなるじゃないですかね。ね、だからそれだったら見事に無我論によって否定されるべきものであって、やっぱりそれは否定されるべきなんですよ。だけど、ただこれはただね、言い訳をすれば、無意って自分の外にある存在じゃないよっていうことを言いたくて、自分の中で無意って言っただけの話であって、私は何も無意っていうなんかものがね、自分の中に本当にあるなんて、そんなこと持ってるわけないんですよ、そんなことは、ね、でそれはもう無意っていうのは浅方なんて作られてないもんなんだから、そんなものは実体としてつかめるはずもないんだしね。そうなんだけども、無意とか浅方って言ったで単なるやっぱ言葉だから単語に過ぎないじゃないですか。で、単語に過ぎなかったら当然単語っていうのは、井筒先生的には文節によってね、アーティキュレーションによってできるから、当然アーティキュレートする、文節するってことは、物事を分けて、はいはい、これが無意ってものですよ、ね、アサンカタっていうものですよってなっちゃうじゃないですか。そういうふうにしか取れないんですよ、言葉で言ったらね。そうするとアサンカタっていうもの、無意ってものが、はい、ここの中にありますっていうね、イメージになって、これドツボにはまるわけですよ、これは。本当にで、それで、だから、何週間前に私の中の無意って言葉で、とてつもない、誤解を多分、このポッドキャストの聞いてる人の中に生じさせたかもしれないけども、私がね、言いたいことのポイントをちょっと押さえてくださいね。ですか？で、私が今言ってるのは、私らとニッバーダとの関係性なんですよ。ね。で、それで、もう一回繰り返すと、寺場の中では主体と客体が最後の最後まで分かれたままで。で、それで、私があって、ニバータって私の外にあるっていうね、この関係は最後まで崩れない。ね。ですか？で、それで、そうなった時に、それに基づいて全ての、修行のあり方も修行の方向性も、大なるさんの人生観も世界観も、全部そこに基づいてくるわけよ。そうなってるでしょ？ところが、マハヤナ、バージュヤナ、アドバイタ違うわけ。じゃあどうしてそこ、どこがどう違うのかって言ったらば、マハヤナ、バージュヤナ、アドバイタで問題にしたのは、主体と客体っていうことそのものなんですよ。こういう主体と客体が二項対立的に分かれたままなのかっていうね、そこを問題にしたわけ。で、それで、そういう見方からすると、そのニッバーナを見るっていう時の経験を、インタープリテーションするのにね、解釈するのに、それはもうそこの中ではもう主体と客体とが分かれてないんじゃないのっていうふうなインタープリテーション、私がもう30年前から叩き込まれたインタープリテーション考え方なんだけど、全然分からなかった考え方なんだけども、それが私がビルマンので一生懸命やった時にいきなり蘇ってきちゃって、ね、で、この30年前に叩き込まれたインタープリテーションの方が私にはやっぱりぴったり来たわけ。そういう話なんですよ。だから、それはお前が、その、ね、二十いくつの時から私もずっと曹洞宗のお子さんやってたんだけど、それで道元禅師とか、ね、あるいは内山小生浪士とか、朝日光道浪士とかに叩き込まれた人間だから、ね、そうなんだけど、そうなんだけどね、だけど、 まあ私はこっちの方がピンとくるんだけども、じゃあ皆さんがどうかっていうのは分かんないです。ね。それで、じゃあどういうことなのかっていうと、あ、ちょっとなんかもうだんだん時間なくなってきちゃったけど、あのね、あの、今日は座禅心というものをちょっと、ほんのちょっとだけね、これをよ本気で読もうとなったらまたとんでもない話なんだけど、あのね、これ正法眼蔵の、第12ですね、座禅心。心っていうのは、あの、針っていうことで、要するに一番大事なものっていうことね。で、あの、要するに座禅っていうのは一体どういうことなのっていうことなんですよ。座禅の急所のところですね。で、それで、この正法眼蔵の座禅心っていうのは、まあ、最後のところで、道元禅師ご自身のね、座禅心が出てくるんだけども、その前にね、あの、万子禅師っていうね、方が、万子松岳っていう人が、まあ、中国人のなんですけども、まあ、道元禅師の流れですね、木昇禅の人ですけども、非常に、道元禅師が、まあ、中国の、禅師の中で最もね、尊敬している人の一人ですね。で、その、今日はね、道元禅師の座禅心じゃなくて、あの、この万子禅師の座禅心の方をね、ほんのちょっとだけ読みますね。これ本気で読もうと思ったら、これまた、あの、4、5時間かかると思いますけども、あの、今日はとてもじゃないし、まあ皆さんあんまり禅のことなんか慣れていないだろうから、ね、非常に。で、これね、あの、万子禅師の座禅心を、道元禅師が、まあ、あの、解釈していくんだけど、この道元禅師の解釈っていうのは、またとてつもなく深くてね、あの、これ、それ自体がまた、あの、また、一行、何十分ってかかっちゃうようなものだから、とても、今日はそういう場所じゃないからね、あの、ちょっと、簡単に触れていきたいと思うんだけども。だから、今日はね、万子禅師の座禅心を非常に、まあ、ちょっと、まあ、大雑把に読むっていうのが目的なんだけど、で、これどういうことかっていうとね、ちょっと、さっと読みますよ。あんまり禅のテキストなんか皆さん慣れてないでしょうけども。まあ、私も最近全然読んでないから、あれなんだけど。仏仏の容器、祖祖の器用、字に触れずして知り、縁に対せずして照らす。字に触れずして知る、その地、おのずから美なり。縁に対せずして照らす、その性、おのずから妙なり。その地、おのずから美なるは、かつて分別の思いなし。その性おのずから妙なるは、かつて合骨の超兆しなければなり。かつて分別の思いなく、その地偶することのうしてきなり。かつて合骨の兆しなく、その性を取ることのうして量なり。水起用してそこに通り、魚ゆいて乳たり。空疲労して限りなく、鳥飛んでよよたり。ね、まあこれ、まあもちろん原文は中国語で漢文ですけどね、それを、まあ、訓読。まあこれはまあ、川村先生だったかな。された方がね、書き札してますけども、ね、これどういうことかっていうと、そのなんかこんな簡単に話せるような内容じゃないんだけども、まあ、まさにね、今日のとこ言ってんですよ、主体と客体のことね。要するに仏仏の容器、祖祖の器用っていうのはね、禅宗の場合だとブッダと、それからお祖師方、祖師方っていうのは実際の、歴史上の先生たちね、インドや、中国や、そして日本のね、だからその2つを両方とも、尊敬するっていうのがね、具体的な先生の流れと、それとブッダっていうね、ことね。それの一番の大事なところはどういうことかっていうと、ことに触れずして知り、要するに、そのことっていうのはことなんだけど、要するに客体ですよ、ね、で対象があって、普通はね、私がいて客体があって、そして私がこの客体に触れることで何かを知るわけじゃないですか、ね、だけども、そうではなくて、触れないで知る、要するにもうそこには主体と客体との関係、主体と客体っていうその対立構造がないところでただ知っているっていうことなのね。そして、次がまたすごくて、 縁に対せずして照らす。縁というのは小縁ということね。要するにこれも虐待ということですよ、ね、だから、虐待に、対することなく向かうことなくて、照らしていく、照らしていく。だからそれも同じで、要するに主体と虐待とがないところでただ照らしているってだけなのね。普通はもう主体と虐待があるところで何かに触れて知るわけじゃない、ね、虐待と主体と虐待が分かれたところで私が、照らしているわけね。ところがそうではなくて、主体と虐待とがもうないところで、知ったり、照らすっていうことを言ってるわけね。そして、ことに触れずして知る、そのうちおのずから美なり。美っていうのはね、美才ね、悟るってことですね。だからそういう、そういうなんか虐待にを触れることで何かを知る、要するに主体と虐待が分かれたところで知るんじゃない、主体と虐待とが分かれていないところで知る、そういう知るっていうことはとても微妙、微細なものなんだっていうことですね。そして縁に対せずして照らす、その性おのずから妙なる。妙っていうのは耐える、耐えね、女性に少ないっていうね、耐えなるっていうね、妙法蓮華経の妙ですね。要するに主体と虐待とが分かれてないところで照らしていく、ね、照らすっていうのはイルミネートするっていうのは、これ仏教でもね、アドバイタでも言いますけども、非常に大事なことじゃないですか。だけどアドバイタでもイルミネートって言うけども、それも絶対に主体と虐待とが分かれたところでのイルミネートじゃないわけですよ、ね、主体と虐待とが分かれていないところで、照らしていく。でその照らすのが妙なも、妙ね、耐えなるものなんだ、非常に微妙なミステリアスなものなんだということですよ、ね。そしてそのうちおのずから美なるは、かつて分別の思いなし。でそれどうしてそういう知がね、そんな大雑把なものじゃなくて 微細なものなのか、ね、って言ったらば、それは分別の思い、分別っていうのはまさに分けることでしょ。分けるって何を分けるんですか。主体と客体と分けることね。主体と客体と分ける思いがなくて、ないからこそそういう知っていうのは、知るっていうことはノーイングですよね。ノーイングっていうのは微細なもんなんだ、サトルなものなんだ、ね。そして、その性おのずから妙なる、かつて豪骨の兆しなり。でその照らすっていうのがそういう妙、ね、妙法蓮華経の妙ですよ、そういうミステリアスで、ね、セイクリッドなものである。それはなぜなのか、ね、って言ったらは、それは、少しも何かが生じていないからなんだ。要するに、何かが生じてしまったら、それはもうすでに分かれた世界じゃないですか、ね。でそれはもう何も生じてない、要するに空の世界での出来事だから、その照らすっていうのは、妙なもの、妙なるものなんだっていうね、耐えなるものなんだっていうことですよ。女性で妙子さんって言いますけど、その妙ですね。でそれで、そういうかつて分別の思いなし、そのうち偶することのうしてきなり。きなりっていうのは奇妙の奇なんだけど、これもまた、その深いっていう意味ですね。要するにもう二つに、ね、主体と虐待とに分かれるそういう思いがないからってことは、要するに私がいて相手がいてっていう、そういう対立関係、主客の関係がないから、その地は、木っていうのは、まあ、これもまたミステリアスなね、セークリットなものなんだっていう意味ですね。そしてかつて豪骨の兆しなし、その主張取ることのをして良なり。これもまた本当にそうで、要するに何かが生まれてくる、何かが生じてくる、生じてきてしまったらもうそこは主体と客体とがある世界でしょ。だから何かが生じてきてないところ、だから何も生じてないから取りようがないわけね、掴むことができないわけですよ、グラスピングができないからね。でだからグラスピングが何も生じてないから掴むことがない、ね、 だからそれはもう、完成してるんだっていうねことですね。でそれで、まあ、禅の世界っていうのはその悟りの世界を非常にポエティックにね、詩的に表現するんだけども、でこれが万志禅師の言う悟りの世界ね、どういうことかというと、水清をしてそこに、通りっていうのかな、要するにね、非常にきれいな湖とか、ね、池とかを想像してみてください、ね、で完全に水が透き通っていて、でそれで、そこの底まできれいに見える、よどんでないんですよ。でその中で魚がゆっくりと泳いでいる。そして空疲労して限りなし鳥飛んでようようたり、それは今水だったでしょ、それ今度は反対に空でね、空がとてつもなく広くて全く何の限界もなくてね、でそこを、鳥もまたようようたり、ようっていうのはね、木片に、木冠に日って一日の日って書くんだけど、まあ要するに鳥が悠々と飛んでいるっていうことですね。だから全てが明らかでね、水が透き通っている、空が澄み渡っているね、そういう、完全に透き通った世界の中で魚とか、鳥とかがゆっくりと、泳いだり、飛んだりしている。ね、それはどういうことかっていうと、その、なんていうかな、その ここでね、まあもう分かったと思いますけども、ここで問題にしているのはその、主体と客体とが分かれた世界があって、その対象を捕まえる、対象に向かって何かを照らす、対象があって何かを知るってことじゃなくて、主体と客体とか分かれていない世界の中でってことはもう対象がないってことですよ。っていう対象がないというか、主体と客体とかもう一緒だから、私がいて対象があるっていうことがもう成り立たないってことね。その世界の中でただ知っている、ただ、照らしているっていうことなのね。だからそういう、そういう知ること、そういうふうに照らすってことは、何か対象があって知るっていう普通の、知識、知る作用とは違うわけじゃないですか。あるいは何かがあってそれに照らしているって普通の照らしている作用とは違うわけですよ。いいですか、ね、でそれがね、結局でそれだからこそ、なんていうかな、このここで否定しているのは全て分別の思いね、主体と客体を分ける、あるいは何かが生じてきてしまう、何かが生じてきてしまったらもうそこでは主体と客体が分かれた世界だからね、生じてきたらそれを見る私と見られるものとに分かれるから、ね、だから何も生じていない、何も分別されていない、そういう世界の中で、だけどただぼーっとするんじゃなくて、そういう世界の中でただ、知る働きがある、ただイルミネートする働きがあるっていうことなんですよ。だからそれは分かれた世界での話ではなくて、もう主体と客体とがなくなった世界での、知る働き、なくなった世界でのイルミネートね、照らす働きになってくるわけ。いいですか。でそれで結局ここまで来てね、私らはもう全く違う、世界観になるわけね。今までだったら私っていう主体があって、ニッバーナっていう客体があって、でそうである限り私とニッバーナとは永遠に分かれていて、まあ、永遠にでもないんだけどね。だけどもここで道元禅師っていうか万志禅師が言われていることはどういうことかっていうと、もうそこまで来たら主体と客体っていうのはもう分かれてないんじゃないのっていうね。だからアサンカタっていう主体がアサンカタっていう客体を認識してるっていうことではないんじゃないの。だって同じもんなんだから、ね、だからそこではもう我々は主体と客体とがない、それを乗り越えた世界をただ経験している で、そこにあるのは対象のない知ることであり、対象のないイルミネーションであるっていうね、こと。となると、そうなると、この私である主体と客体であるニッバーナが分かれてなくて、もうここに一つのものとしてあるっていうね、ことになる。で、それはもう絶対に、だってもうそこにはもう、取るものとかないんだし、分かれてなんかいないんだから、だからなんか、はい、アサンカタとかムイってもここにありますなんてことではあるわけがないんですよ。そうなんだけど、ここまでちゃんとテラバダなんかやってきちんと見ないとね、結局この、ワンシゼンジが言われていることも全然わかんない。なぜかって言ったら、普通の我々の、普通の知識、普通のね、認識 作業だと、必ず私らは、認識する主体と認識される客体とに分かれているから。当然そうなんですよ。で、三方の世界というのは必ず分かれた世界だから。ね。で、で、だけど、それで三方の世界を超えて、あ、三方の世界を、見たときに、そこで経験するのは、それは私らが主体というあ、三方が、客体というあ、三方を認識するってことではなくてね、まあ、私もちょっと最終までそういう言い方してたけど、ちょっとこの言い方も良くないなと思って、今週からやめます。それはね、そうではなくて、もうそこで主体と客体っていうふうな、ふうに分かれるっていうこと自体がもうなくなる、まあ、ないっていうことをそこで知る。ね。っていうことなんです。それが、そういう対象を、持つことなく知る。対象に触れることなく、対象に、対することなくて、照らしたりね。みんな同じことを言ってるわけ。だからそこではもう分別もないし、何かが記載して何か起こるってこともないし。ね。で、そこになって初めて本来の自己とかっていうものが非常に微妙な形で見えてきます。で、だからそこまで来た時に本来の自己がなんかはいありますなんていうふうになるわけないんですよ。絶対に。だけどもそこを通らない限り本来の自己がありますって言ったらね、はい、じゃあ自分の中にこんなものがあるんだなっていうね、風になって見事にドツボにはまっちゃいますよ。で、まさにそういう考えこそ、仏教が徹底的に批判してきた考え方なんだから。だから仏教が徹底的に批判してきた考え方に、自ら陥ってしまう。ね。下手すれば。だからそれがまあ、今日言ってた地雷の一つですけどもね。そうなります。ね。で、それで、今日はまた最後にちょっと池田さんの読んで終わりにしたいんだけども、だからこのそういう事態に立ち入った時に、そこでもまだ今までの主体と客体が分かれてきた世界観を最後の最後まで貫くのか、ね、それともこれはちょっと貫けないんじゃないのってね、なって入っていくのか、多分そこで分かれるんだと思う。で、その最後の最後まで主体と客体と分かれたままのを貫く人に対して私も何も言えないんですよ。彼らはもう確信犯的にやってるからね。だけども私が今言ってるのは、私にとってやっぱりそれ非常に不自然だったし、やっぱり私の、経験をインタープリートね、解釈するのに、私が2、30年前に叩き込まれたこの道元禅師の考え方の方がはるかにピタッと私には来たっていう話であって、だから皆さんがどちらを取るかはそれはもう皆さん次第で、やっぱりそこで自分がぴったり来る方を取ればいいだけの話なんじゃないのかっていうことなんですよね。で、それで私らがもしね、そこで主体と客体っていうものを、最後までキープするのがどうしても不自然だとなった時に、私らものすごい未知の世界に入っていくわけですよ。なぜかというと、今まで主体と客体とが分かれたのが、大夏さん、山下さんが我々が親しんできた世界だから、ね、で、それが主体と客体とがもう分かれてない世界っていうのを、結局わけの分かんない世界になるわけですよ、ね、で、それでそういう世界に出会った時に、例えば、池田明子さんみたいな人はどんなことを言ってるかというね、まあ、ただその池田さんのあれと今今日の道元禅師のが 100% 同じとかね、あるいはあのテラバタのあれが同じだなんてすごく言ってるわけじゃないですよ。ただあの彼女も何かを感じてた人だから、その何か彼女が何かを感じてた時に彼女はどういうふうな思いで生きていたのかということをね、ただ一例として挙げるだけの話だからね。これはね、リマークで、1998年の12月ですね、111ページですね。まあ、これはもう読むだけにしますよ、こんなのは解説のしようがないから01ですね、不価値である、ね、不価値、ね、あの知ることができないところですよ、不価値ね、不価値であるということというこのことは安心でもあるが、やけにも似ている、やけを起こすのやけね、やけそのものであるような感じもする。しかし存在が絶対不価値であるということが安心であるのか、やけであるのか、いかにして分けられようか。神が自身の見る夢の中へ溶けていく、といったような、そんなことが、それが、まあこれはちょっとヒンドゥー教的な言い方ですよね。やけを起こしているのは理性である。知ることを至上命題とする理性が、いまだ諦めがつかずにやけを起こしているのである。しかし知るということは、不価値であることを知るということ以外ではないのだから、やけを起こすということ自体が、いまだ知り得ていないということなのであるのか。本当に変ね。底抜けの青い空が自身の真ん中にあるという、これは確かにやけみたいなもんである。文句あるか。だけどこれすごいでしょ、この底抜けの青い空が自身の真ん中にあるって、これ今座禅師で言ったことですよ。空、なんて言ったっけ、空疲労して、なんと限りなしっていうことね。だから、あの、それは、大奈良さんがいて、空見て、ああ、空が、あの、限りないな、そんな、こんなこと言ってんじゃないよ、そんなことで誰だって言えるわけでね。そうじゃなくて、大奈良さんはその空をどこに見ているか、自分の中に見てるんですよ。ね。で、その、透き通った水ね、それはブータンの山奥行ったら見えますよ、それはね。ブータンの山奥行ったらみんな川透き通ってますから、そこまでね。だからそんなこと言ってるんじゃないです。みんなブータン行って、その、透き通った水を見ましょうなんて、そんな話ではなくてね。そうじゃなくて、その透き通った、そこまで透き通った水を山下さんどこで見てるのか。山下さんの中に見てるんですよ。いいですか？それがこのあきこちゃんだと、底抜けの青い空が自身の真ん中にある。ということ、これは確かにやけみたいなもんである。文句あるか、ね。だから、その、彼女がやけって言ってるのは、理性がやけを起こす。なぜかって言ったら、理性っていうのは必ず、私と対象と分けてね、それを何とかして理解しようっていうのが、まあ私らの普通の認識作用だから、その私らの普通の認識作用がもうこの主体と客体とが分かれていない事態に立ち、どこまで来た時にもうそのファンクションしなくなるわけね、機能しなくなるわけですよ。なぜかって言ったら、普通の我々の認識作用っていうのはあくまでも主体と客体とが分かれた中でうまく回っていくものだから、ね、だから確実に私は池田さんというのは、まあ、これと同じとは言わないけども、あの確実にそれを知っていた人だろうなとはね思いますね。だから、まあ、そんなもんでいいかな、ね、はい、だから、今日多分私が言ったところがね、テラバダとマハヤナ、テラバダと、タレバダが一つのグループですよ。もう一つのグループがマハヤナ、ワジラヤナ、アドバイタだけども、この二つのグループに分かれてしまうとこね。でだから前から私がね、パオメソッドを最終とこまで行ったら、そこからマハヤナが見えてくるって言ったけども、それはある人にとっては見えてくる話であって、あの全員にとって見えてくるなんてことは私は保証しないです。あのだってディーパンから見えてないですよ、まあ、見えてないと別にディーパンから批判してるわけじゃないけども、彼女はディーパンがセアレイはそこで落ち着いてるわけだしね。だからそれはそれでいいわけですよ、ね、だけども少なくとも私はそこで落ち着けなかった人間で、私にとっては そのパウセアド、パウメソッドの最終段階で見えてくるものをはそれはもうすでに主体と客体、そこまで来て最後まで主体と客体とに、分けたままでいるのであまりにも不自然。そうではなくてやっぱりそれはもう主体と客体とが分かれてない世界っていうふうに見た方がはるかにリアリティに近いんじゃないのかっていうことをね、そこを言いたいんですよ私は、ね。まあ、少なくとも私にはぴったり来たから、ね、だから、まあ、今日私が言ったことに皆さんどれぐらいぴったり来るか分かんないんだけども、まあね、そういう方がぴったり来ると思う人はね、だったらばあのぜひね、まあ、一緒に、ね、勉強していきたいと思いますし、やっぱり ぴったり来ないとなってやっぱり、だったらばそれだったらやっぱりあのテラバーダの、を最後までやる方がね、あの混乱がないかと思いますけどね、だからそれはもう皆さんの、なんだろう、感覚の問題なのかな、なんだ何の問題なのかよく分かんないけども、ですね。はい、これで一応ね、先週から今週にかけて非常にちょっと難しい問題を取り上げて、結局何が分かんないっていう人もいるでしょうけども、まあこの話は一応今日でこれで終わりにしますね。で来週からもうちょっと、実際的な話をしていきますので、先週と今週の話が全然分かんなくったっていう人もね、安心してください。来週からそんな難しい話はしないですから、もうちょっと、簡単なというかもっと実践的なね、話をしていきたいと思いますので、はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。